マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。杉村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。太蔵さん、今元気なかったじゃないですかね。
いや、あの、元気は元気なんですけどね、ちょっとあの、かもさんもちょっと声おかしいですか。
ね、ちょっとね、先週 の、あの後半ぐらいから、あのハスキーな声になってるんですけどね。い
や、私も今朝あたりからハスキーな声になって、やっぱ、株価が調子悪いと声も調子悪くなるなと思うのがね、
で、本当のところ元気ないんじゃないですか。だって2週間ぶりですけど、太蔵さんにはこの1年間2週間ごとに会ってるんですけど、なんか2週間前と比べて株価の水準を見た場合に、結構このぐらいね、1万7000円でしたもんね、2週間前ってね。
前回は29日、はい、
あの新年度入りして、それまではあのずっと蔡さんと一緒にあのこの番組ご一緒させていただいたんですけど、今日から蔡さんとあの週替わりでチェンジで、今日はいらっしゃらないじゃないですか。本当に良かったなと思ってるんですよ。これで蔡さんがもしいらっしゃったら、太蔵さん全然国策としか当てにならないじゃないってね、怒られてるなと思って、本当にもう嫌になっちゃって、もう疲れちゃって、も
やっぱり経済見通しですとか、あの企業分析なしに国策投資家をで儲けるっていうのは難しいんじゃないかとかいう人が出てくるかもしれませんよ。
いや、ね、かなりねちらほら聞こえてきますよ、そういう声が。ただね、まあ私は国策投資家としてメインシナリオとして7月の参議院選挙がありますと、それに向けて政権はいろいろな経済対策、株価対策をやるはずだと、まずは注目の、サミットがありますよと、
はい、
でその前にはおそらく消費税の、10% 引き上げを先送りして、手こ入れするんじゃないかと、そもそもじゃあ内閣支持率はどうなんだと、今回あの G7 の外相会合は広島で行われましたけどね、これ安倍政権、岸田外務大臣にとっては、岸田外務大臣の地元でもあるんですよね、広島は、これはね本当大きな功績だと思います。
はい、
あの原爆のところに行って、あの各国の指導者を招いて見てもらったっていうのは、そういったもろもろの功績を見てもですね、政権非常に安定してます。
はい、
政権安定してるがゆえに、なおさらこの46は株価上昇期待を持っていますと、前回329ですか、3月29日の放送で申し上げて、4月から楽しみですよと言ったらですね、4月1日のあのエイプリルフールは本当嘘じゃないかっていうぐらい下げましたね、いきなり
600円近く下げちゃいましたもんね、株価がね。
で、まあ、ここでね、私はリスナーの皆さんにね、声を大にして、はい、とても小さい声で言いますけどね、
大きく言ってくださいよ、
はい、我々は投資家なんですよ、評論家じゃないってことです、
はいはい、
で何でもかんでもね理屈を考えたくなります、でも相場を得てして理屈の逆をいきます、
はい、
で今の私もそうです、自分が考えたメインシナリオ、理屈とは真逆の方向に行ってます、
はい、
もう明らかに売られすぎです、
はい、
でこういう時はね、いろいろ考えてもしょうがないです、もうあら、ずいぶん気持ちよく下げたわねと、いうぐらいの気持ちで、ただ勝負は終わってないっていうのが私の考え方なんです、つまり勝負が終わってないということはどういうことかというと、損切りしなきゃいけないかって言ったら、僕は決してそうではないっていうのは僕の投資判断なんです、でここではね推奨じゃなくて僕の投資判断をご紹介してるんですけども、はい、じゃあ何がって言ったら、今の株価の大きな下落はやっぱ為替による為替のこの急激な円高っていうのはやっぱ一つ大きいだろうと、これはねなかなか読めない、でただ一つね、国策投資家らしいことをちょっとねご紹介しますとね、
ぜひ教えてください。
今108円、107円108円じゃないですか、この水準は日本政府が容認できるもうギリギリのラインまで来てるっていうのは一つだと思うんです。その根拠になるのはですね、
はい、
2012年に安倍政権、第二次安倍政権が発足して、当時の為替水準は1ドル80円、
はい、
で当然のことながら、麻生財務大臣には円高対策担当大臣という、特命もあったんです。
あ、麻生財務大臣円高対策という、その特命大臣をされたんですか。
特命大臣も任命されて、第二次安倍政権 はスタートしたんです、
はい、
で2014年9月にですね、安倍政権は内閣を改造します。でその時に麻生財務大臣は留任してるんですけども、発足当時についていたこの円高対策特命担当はこの時点では外れてるんです。
あ、じゃあもう円高対応の大臣は特別にはいらないよということになったんですか、その時点で。
つまり2014年9月の時点での円高水準っていうのはちょうど今の108円レベルなんです。
あ、そうなんですか。
でこの時点で円高対策を外してるんです。ということは逆を言ってこれ以上円高に突っ込むようだと日本政府もちょっと黙ってないよということは読み取れるんですよね。
なるほど。
だからそういうことを考えるとこっから先さらに円高に進むようだと、やはり日本政府も今朝も麻生財務大臣、やっぱり急激な為替変動はちょっと容認できないと、今は世間はこうマーケットではこれは口先だけじゃないかと、官房長官だって政調会長だっていろいろ言ってるけども、結局口先だけじゃないかというようなのがこうコンセンサスとしてあって、なかなかこう為替が動かないと、円高に振られる。特に5月の伊勢志摩サミットは日本が議長国ですと、
はい、
各国通貨安競争はしないと安倍総理も言ってしまっていると、そういった手前サミットまではなかなか介入できないんじゃないかという話がありますけども、逆言えばじゃあそれを過ぎた後5月末か6月やっぱりこのままの水準でいくとやはり日本政府も動かざるを得ない、介入っていうものを少し真剣にマーケットは織り込んでくるんだろうということを考えるとね、ドル円はそろそろ反転してきてもいいと、そう考えるとまだまだ勝負は終わってないっつうのがね、私の強気な姿勢で、蔡さんに聞いてほしいなと。
蔡さんでもその為替の話ですけど、もう一回言うと、なんでサミットまでは、サミット超えれば介入があるんじゃないかっていうことなんですね。
サミットまでどうしても議長国で各国通貨安競争やめようよと、でアメリカの一人ドル高っていうのは非常にアメリカが嫌がってるのは事実なんですよね、でその辺やっぱりあの安倍総理もよく分かってらっしゃると。ただなんぼなんでも108円を超えてくるとやっぱりちょっとさすがにきついよという議論は出てくるでしょうと、で容認論も出てくるでしょうと、でそのあたりを5月の伊勢志摩サミットを超えたら自然と円安に持ってくればいいですけど、5月の伊勢志摩サミットまで引き続き105円とか103円とか100円台前半まで突っ込むようだとですね、これは日本政府やっぱりこの時点では円高対策特命担当大臣がいた水準なんですね、こっから先は。だから何らかの対策を打たざるを得なくなるっていうことが国策投資家の視点なんですよ。
でもこうそうするなるとその前の段階の103円とか105円とかにチャレンジするような場面ってなんか太蔵さんの話によるとサミット前はありそうじゃないですか。
いやだからね一時的にね、そういったことは可能性としては否定できない。決してあのこれが今の全体の46のボトムだとは思わないんですけども、これねどこがボトムかどこがトップかっていうのをね、天井かっていうのを見極めるっていうのはね、これなかなか難しいです。なかなか難しいですけども、でも46のことを46全体を考えるとまだまだ勝負は終わってないということだけは言えると、はい、
そこをねは見極めるのは一点で見極めるのはできないとしても、そのゾーンとしては非常に、低い位置に来てると、
かなり低い位置にな
るんですね、で太蔵さんの場合ほら1月2月ぐらいに下げた時には下がったら買いで増やすっていうような姿勢だったじゃないですか、
はいはい、
今日はあんまりこの下がったら増やすというようなそういう姿勢までは伺われないんですけどね。
いや46は売りのチャンスを狙ってるんで。
そうでしょ、そうでしょ、そういうことをおっしゃってたじゃないですか、46は上がっていくときに売り上がり、みんなが上がって買って上がっていく、僕はもっと前から買ってたからこの安いところで買った曲をそこで売っていくっていう作戦だったじゃないですか、じゃあここで下がるとなんか買いますっていう気持ちになれないのもそれはしょうがないことですかね、これね。
これはね難しい判断ですけど、はいはい、弾が残ってない
そんなことはないでしょ。
わかりやすくないですか。
そんな、やっぱりね、そんなことはないでしょ。ほらフローがあるじゃないですか。
いやいや
大蔵さんの場合はね、
でも
ちゃんと
投資で大事なのは、今のまあ僕のこの投資環境をあまり全部説明するにもいかないんですけども 常に僕が大事にしてるのは、ハラハラしちゃいけない、
はいはい、
ワクワクレベルで抑えて、
やっぱり枠は決めなきゃいけない、
枠は決めなきゃいけない、
ここの株式を買うのはこのお金なんだと、
そうそうそうそう、
旅行資金には手をつけちゃいけな
いけない、
結婚記念日に、プレゼントを買うお金には手をつけちゃいけない、
そうなんです、
それは忘れないわけ
です、ね、5月11日ちょうど、私たち夫婦結婚10周年なんですよ、
あ、
このスイート10はなんとか死守しなくてはいけない
、
今のままだとダイヤがちっちゃくなるんじゃないかっていう懸念がありますが、なんとかそこを、
こう
日本経済に頑張ってもらって、
いや、 やっぱり枠は重視しなきゃいけない、株式購入枠は重視しなきゃいけない、これは鉄則なんですね、
う
ん、
これはね、実はプロのヘッジファンドだってそうですよ、うん、どんなファンドだってやっぱり枠は決めてます、うん、だからこの水準の中で、この46で、見極めましょうと、うん、勝負しましょうという、僕はそういう投資スタイルで、うん、実はこれまで年間の平均利回りは 8% なんですよ、
堅実ですね、
去年は納税額、株式の投資で得た利益の納税額だけで300万ですよ、
20% 税金を仮に払ったとして、
そう、そういうことなんですよ、そういう裏を計算する、そういうことなんですよ、だからその辺はね、ぜひね、私は自分自身のこの過去の経験からいくと、うん、まだまだ今ここで慌てふためいて、総悲観論に流されて、勝負は諦める、うん、つまり損切りするっていうレベルではないなっていうのが感覚として残ってます。
わかりました、はい、で、国策投資家として注目している内閣支持率、
はい、
この動向については、今回のその広島の、お話非常に評価されると申しおっしゃられてましたけれども、これから、内閣支持率はどんな風になって、どんなポイントがあると考えてますかね。
TPP 国会になりましてね、結構与党も政府もなんか内容全然黒塗りで出しちゃったりですね、うん、なんか変なことやってるんでちょっと心配なところはあるんですけども、はい、じゃあ民進党さんにすごくこう期待が集まってるかって言ったら、株式市場の世界観だけでいくとそうじゃないですね。特に民進党さんにはね、ぜひね、これ研究してもらいたいんですけども、民主党政権時代の日経平均株価の動きをぜひ見てもらいたいと、うん、あの3年間は本当にもう失われたというよりもなかった3年間のような感じで停滞してますね。
その時太蔵さんも株式投資はやられたんですか？
いや、あの時はもうほとんどやってないです、
うん、あ、そうなんです、
ね、もう本当ビビたるもん、うん、で、だから私が人生で最も大きな勝負をしたのは2011年の、あ、12年の、うん、野田さんが、はい、安倍さんとの党首討論で衆議院を解散すると言った時はもう家中に転がってる小銭をかき集めて全財産投資しましたよハラハラの一つもしないぐらいこれは確実に上がると思って、はいはい、あの時が一番僕 利回りが大きく出た時なんですけども、まあ、その時のね、民主党政権のあの株式市場の停滞感のトラウマが強烈に残ってるのは事実ですよ。そこをやっぱり克服してもらわないと、やっぱ民進党政権に期待するっていう声がなかなか高まらないんじゃないかと、これ期待と希望を込めてあえて言うんですよ、
ええ、
どの政権になってもね、
ええ、
やっぱ内閣支持、国策投資家っていうのはね、その時の政権に対する、期待を込めて投資をするわけですから、仮に民進党さんがなった場合はそこの反省をもうちょっとね出してもらいたいなっていうのが一つですね、
でもどうですか、外国人の投資家ってこの3ヶ月で5兆円も株価売ったりそうなんですよ。もうこれデータとして出てますけどね。で、結局買ってきた部分を随分売ってるってことは、アベノミクス自体の鮮度がなくなってきて、国策投資家として対応すること自体が今の株式市場そぐわなくなってきたなんてことはないんでしょうかね。
いや、そういう意味では、国策投資家として注意しなきゃいけないのは、結構やっぱり安倍政権、アベノミクス、一つはなんかこうマーケット市で飽きちゃってる感じが出てますよね、
はいはい、
なんかもう飽きたなと、アベノミクスに、それ非常に嫌な点です。つまりそれは裏を返すと期待感がなくなってきてる、で、僕が一番、まあ、前の放送で申し上げましたけどね、どの政権でもありとあらゆる経済政策を考えていろんなことを打つんですけど、もう万策尽きたと、
はい、
もう我々にもう何の政策も思い浮かばない、
はい、
そういう時に登場するのが商品券なんですよ、
はいはいはい、
この商品券っていう言葉が政権から出てきた瞬間、 もうこの政権に策はないっていうアナウンスだと思った方がいいっていうぐらい、この商品券っていうのはもう最後のカード、
それ見方当たったじゃないですか。
これが出ちゃったんで、あの正直言って辛いのは辛いんですけども、でもねそれを差し引いてもまだ4-6ね、あのもう一回こう相場が盛り上がってくる、反転してくる、特に為替がもう一回円安に触れる、いろんなことを考えるともうまだまだねチャンスあるんじゃないかなっていうのがね、これ評論家じゃなくて投資家マインドですね。
先ほどのお話だとサミットの日程があるので、そうすると4-6っておっしゃってるんですけど、ちょっとその中でも後半になりそうな感じですか。
あ、僕はねちょっとずれ込んでるんですけど、特にサミット後6月、でそれをね占う意味でも今度の424日曜日、これはビッグイベントです。
あ、
北海道の補欠選挙があります、
はい。
まあ、京都は自民党候補者政権与党立ててないんで、それはまあいいとして、この北海道5区の補欠選挙の結果次第では安倍政権に対する求心力が大きく変わってきます。消費税の引き上げするかしないにしても、やっぱアベノミクスノーだと、もしここで落とすようなことがあればですよ。で特にこの選挙区っていうのは町村信孝前衆議院議長が亡くなられたことに伴う選挙なんです。ずっと与党が議席を維持してたところで、もともと野党がずっと持ってたところで負けるのと、与党が持ってたところで負けるのとは意味が違うんですね。だからで結構今世論調査しますとね、かなり拮抗してるって言うんですよ。でこれもし仮に、政権与党が落とすようなことがあると、はい、まあこの4-6、特に7月の参議院選挙までのシナリオがかなり影響を与える、勝って当然だっていうふうな見方してますからね。
4月24日の その選挙の結果によっては、あの株式の比率自体を見直さなきゃいけないようなことも、あの投資家としてはあり得るんですか。
いやだから僕、424で仮に与党の候補者が落選した場合、426は僕ここのスタジオに来れるかどうか分かんないですよ。
時間のご予定は、
それは来てください。それは来てください。そこでね、あの最新のデータ
もし424を落としたらですね、426の放送時間3分ぐらいで十分です。3分あれば僕十分です。
いやいや、
特にお話しすることありません。
延長して話は伺いたいと思います、ね、
特に延長することないと思います、
は
い
は
い、
その時の結果によって4月26日次回のご出演のお話はだいぶ変わってしまいそうですね。
はい、
北海道の補選についてではご質問もいただいておりました。皆様ご質問もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は杉村太蔵さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
失礼しました。